映画の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。映画の話をしよう、ナビゲーターの小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、でその深掘り解説を担当する FM いわきの岩本博史です。で今日はですね、
はい、
2本ご覧いただきたい映画をご紹介したいと思います。
おお、2本、はい、どんな作品ですか？
1つはですね、マチポレいわきで公開されるファストライブス再会という作品、そしてもう1つが、ポレポレシネマズいわき小名浜で始まるボブマーリーワンラブです。
ではまずファストライブス再会から。映画の内容の紹介の前に、パストライブスの意味がまず知りたいんです
よ。そうですね、このパスト、過去ですよね、うん、でライブスは、まあ、ライフ、生活とか人生の複数形ですよね。で過去の生活ということを指すこともあるんですけれども、はい、このタイトルの場合は前世、まあ、全然前世とか言いますよね、あの、はいはい、生まれ変わる前の人生のことなんです。
なるほど、理解しました、
はい、
どんなジャンルの映画ですか？
はい、初恋の相手との巡り合いを描いた大人の純愛映画なんです。12歳の時ソウルで別れた韓国人の男女が24歳でオンラインで再会する、で36歳になってようやくニューヨークでリアルに会うという物語なんです。まあ、以前紹介しました水平線の小林克也監督が、まあ、ぜひ見てほしいというふうにおっしゃっていたので、
はい、
見てみたら私も本当にハマってしまいました。新人監督でスターも出ていない、で最初はですね4つのスクリーンで公開されたという映画なんですけれども、これが口コミで評判を呼んで5週目には900スクリーンまで拡大、で最終的にですね、アカデミー賞の作品賞と脚本賞、この主要2部門にまでノミネートされたということですので、その品質の高さは分かると思います。
そうですね、早速詳しいストーリー教えてください。
はい、物語は12年ごとの2人の巡り合いを描く3幕構成なんですね。でソウルで暮らす12歳の少年ヘソンは、初恋の相手ノラの海外移住により離れ離れになってしまいます。で12年後24歳になり、ニューヨークとソウルでそれぞれの人生を歩んでいた2人、オンラインで再会を果たし、お互いを思い合うんですけれども、まあ、若い2人はすれ違ってしまうんですね。で12年後の36歳、ノラは作家のアーサーと結婚しています。しかしヘソンはそのことを知りながらもノラに会うためにニューヨークを訪れるんです。で24年ぶりにやっと巡り会えた2人の再会の7日間、2人が選ぶ運命はというストーリーです。
素敵。
うん、
ネタバレにならない程度でいいのに、もうちょっとだけストーリー聞きたいんですけど、どうですか？
これね、ストーリー今聞いてるとね、
はい、
ちょっとメロドラマな感じがすると思うんですが、うん、はい、全く違います。
あ、そうなんですね。
はい、ノラ、ヘソン、そしてノラの夫のアーサー、みんながですね互いを思い合う優しさを持ち合わせている、そういう人物、うん、だからこそ切ないんです、うん。まあ、物語のキーワードは韓国の言葉でイニョン、これ袖振り合うも多少の縁、この縁ですよね。で見知らぬ人とすれ違った時に袖が偶然触れるのは前世パストライブスで2人の間に縁があったから。でその縁をセリーヌ・ソン監督は美しい映像で細やかに描いていきます。12歳の時のそれぞれの家への分かれ道、で2人で訪れるブルックリンの回転木馬や自由の女神を巡るフェリー、ソン監督は登場人物が言葉にしない感情を表情ですとか仕草、そしてロマンチックな映像で丁寧に描いているんです。まあ、ラストはですね横の構図で展開するんですけれども、はい、それぞれが歩く方向にも意味を持たせています。年表のようにですね、向かって左に歩くときは過去に向かう、うん、で右に向かうときはこれ未来なんですね。
面白い。
そうなんですよ。でその方向を考えながら見ると映画もっと味わい深いかもしれません。うん、ソウルで別れるときに思いを告げていたら、で24歳のときにどちらかが会いに行っていたら、ファストライブス再会は 観客がそれぞれ忘れられない恋の記憶を揺り起こされるそういう映画だと思います、はい、であらすじではなく、まあ、一つ一つのシーンに意味があってそこに感情を揺り動かされる、まさに映画館でご覧いただきたい作品です、
は
い、
他の人の反応も気になりますね映画館での
これ多分ねじっくり見ちゃうんだろうと思いますよ最後は、うん、もう本当に心を動かされると思います、
うん、はい、ありがとうございます。そしてもう一本、ボブマーリーワンラブ、これはレゲエミュージシャンのボブマーリーの生涯を描いた物語なんですよね。
そうですね、あのボブマーリーはレゲエの神様と言われるレジェンドなんですね、はい、でベストアルバムにもレジェンドというタイトルあるんですけれども、まあ、今週11日が命日でした。で実はですね、今から43年前、がんのため36歳の若さで亡くなった、私もですね大学時代ボブマーリーに夢中になって、あの六本木にあったホットコロッケっていうレゲエのライブやってるお店あったんですけれどもね、はいはい、そこにまあ背伸びして行っていましたで今回の映画のタイトルになったワンラブをはじめとしまして、ノーウーマンノークライですとか、はい、エリッククラプトンがカバーして全米でナンバーワンヒットになったアイショットザシェリフですとか、まあ、あのネットに聞き逃しを出すためにはですね、あの大人の事情で曲を紹介できないということがありまして、はい、ここ残念なんですが、まあ、あのレゲエと言いますと南国らしい陽気さにどこか哀愁を帯びたこの素晴らしい音楽の数々、私本当に夢中になったんですね。で一時はですねドレッドヘアにしようかなと本気で悩んだくらいなんですよまあただあの結局ですね、髪洗うのめんどくさそうだなと思って、ね、まあ、やめちゃったんですけどね
もうちょっと驚かされることが、あの岩本さんの過去に、
いやたまにはねありますよ、人間それぞれやっぱ過去がありますから、
驚かされること多いです、はい、本当にこの番組、あのドレッドヘアってあの細かく編み込んだヘアスタイルですよね、はいはい、いやすごいな
あれね、あのラスタカラーっていうあのカラーでね、
ありますよね、
ありますよね、
はい、でその髪型、あとカラーも出てきたようにレゲエの文化って結構日本にも浸透しているかなと思うんですよ ね。ただ私ちょっとあんまり詳しくないので、うん、教えてもらいたいな。
いや意外とね、うん、皆さんあまり知らずに聞いてるっていうのも多いとは思うんですよ。レゲエってのはあのカリブ海に浮かぶ島国のジャマイカで生まれた音楽なんですね、
うんうん、
でラスタっていうのはですね、正式にはラスタファリと言いまして、これもジャマイカで生まれた宗教思想運動なんですよ。でラスタファリというのはラスタの人たちが神の化身というふうに信じていたエチオピアの皇帝の名前なんです、うんうん、でキリスト教やユダヤ教と同じく聖書を聖典にしていまして、その中の記述にのっとって自分の体に刃物を当てないことですので、髪を切らずにドレッドヘアになっていたと。おー、なるほど。いうことなんですね、はいはい、まあ、こうした文化ボブマーリーによって世界に広がっていったと言っても過言ではないと思います。ちなみに公用語英語ですので、歌も英語で歌われている、その点もヒットに寄与したと思ってるんですけれどもね。
奥が深い、
はい、
そのボブマーリーを描いた今回の映画、どんな作品なんでしょうか。
まあ、推しの一つはボブマーリーワンラブにはですね、うん、妻のリタ、息子、そしてボブマーリーが率いたバンドザ・ウェイラーズ、このメンバーなど、まあ、当時のボブを知る人たちが制作に深く関与していることなんですね、はい、ですのでジャマイカの撮影、実際にそれが起きた場所で行われたりしているんですよ。で私だけでなく多くのファンが知らなかった細部まで作り込まれた点、これが本当に大きな魅力だと思います、
はい、
映画はですね1976年から始まります。当時ジャマイカはイギリスから独立した後の混乱で政情が安定していませんでした。で二大政党が対立して内戦一歩手前の状況になっていたんです。30歳にして国民的アーティストになったボブマーリー、その人気を利用しようとする政治闘争に巻き込まれまして、この年の12月に暗殺未遂事件に遭うんです。まあ、本人胸と腕を撃たれまして、はい、妻のリタも頭を撃たれました。
うわ、残酷。
あのリタはですね、ただドレッドヘアだったので銃弾が止まって重傷だったんですけれども、あの幸い死者は一人も出ていないんですね。
ドレッドヘアすごいですね。
まあ、本当に固く編み込んでいますからね。でそのわずか2日後にボブは怪我をして、自身が企画した無料のスマイルジャマイカコンサート、これに出演するんですね、
はい、
まあ、肉体的な痛みあったでしょうし、精神的な苦痛も計り知れないですよね。悩んだ末の決断、でも8万人が集まったコンサートなんです。ボブはこう訴えかけます。このコンサートを開くことを2ヶ月半前に決めたとき、政治なんてなかったんだ。俺は人々の愛のためだけに演奏したかったんだ。まあ、ただですね、 コンサートの後ボブは自身の身の危険だけではなくて、うん、自分がいることで家族に危害が及ぶ、そのことを避けるためにロンドンに渡ったんです。
まあ、でも音楽とそのボブの音楽に対する愛が、まあ、平和を生んでくれるっていうふうに信じたい展開。
いやもうまさにそう で、ね、ロンドンに渡った後、うん、ボブはですね、後にアメリカの有名雑誌のタイムがですね、はい、20世紀最高のアルバムというふうに評価する名盤のエクソダスを発表するんです。これ本当名曲だらけです、うん、で世界的スターへの階段を駆け上っていく、その一方で母国ジャマイカの政情はさらに不安定になって内戦の危機が迫ってくる。そうした中で新たな平和コンサートの話が持ち上がるんです。で1978年、ボブはそのワンラブピースコンサートで敵対する政党の党首を共にステージに上げまして、うん、で2人に握手をさせる。映画はこの2つのコンサートの期間を中心に描いてるんですね。
本当に故郷のために戦った英雄だったんですね。
そうですね、ボブマリーの音楽を聴くとき、私あまり歌詞の意味を深く考えていませんでした、うん、でもねこの映画を見てその背景にどんな深い思いが隠されていたのか、これを知って愕然としたんです。白人で60歳の父親と黒人で19歳の母親との間に生まれまして差別を受けた少年時代、うん、まあ、そうした経験が背景にあること、はい、で陽気に聞こえる音楽が心からの叫びだったことを知りまして、その奥深さを改めて感じたんですね、うん、例えばアイショットザシェリフ、これ保安官を撃ったどういう曲なんだろうというふうに思いますよね、
はい、
これはですね、抑圧された黒人が正当防衛を訴えている、そういう歌詞なんです、うん、で、ノーウーマンノークライ、まあ、普通の英語で訳しますと泣かない女の人はいないというふうになるんですが、そうですよね、うん、ジャマイカ英語でノークライというのはですね、ドントクライの意味なんだそうです。でジャマイカの貧しい地域に住む女性にどうか泣かないでと語りかける、そういう曲だったんですね。
愛だな、
はい、だから差別を憎み平和を希求したボブ・マーリーの名曲の数々を堪能しながら、この映画真に平和で平等な社会とは何かというのを考えることのできる、そんな作品だと思います。
ご紹介したファストライブス再開とボブマーリーワンラブ、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろんどちらも太鼓判です。イエ
ーイ、夏太鼓判いただきました。
はい、
ファストライブス再開はマチポレいわきで、ボブマーリーワンラブはポレポレシネマズいわき小名浜でご覧いただけます。詳しい上映時間はホームページをご確認ください。では来週もまたこの時間にお耳にかかります。映画の話をしよう、
お楽しみに。
話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。